柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜も美味しいワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインは古の里ブドウ酒、相対性メルロー&カベルネフラン2020です。
うん、長いですね。
長いですよ、はい、難しいです。
ああ、すっごい濃い綺麗な赤。
そうなんですよ。
あ、もうルビーレッドなんてもんじゃないですね、はい、本当に漆黒に近いような赤です、
はい、では乾杯。
乾杯。うん、香りもいい。
あー、美味しいですね
いいですね。
これはですね、長野県の塩尻市というところに設立されたワイナリーなんですけど、うん、はい、まあ、塩尻といえば桔梗ヶ原有名ですけども、うん、まあ、そもそもその塩尻という場所が、ワイン用ブドウのこう非常にこう何というんですかね、名城地として知られておりますので。
あ、そうなんですね、
はい、その長野県塩尻市に新しくでき、まあ、新しくて2017年6月に設立されたワイナリーということです、
うん、
でこのワインはですね、メルローとカベルネフラン、全房発酵なんですね。全房発酵って種も一緒に発酵
で。ああ、そういうことなんだ、はい、はいはい、
で自然発酵させて12ヶ月の樽熟成、うん、新樽の比率が 60% ということですね、はい、その樽で12ヶ月熟成をして7ヶ月は瓶熟成をした後にリリースをするということ、
はい
はい、もう本当カシスとかプルーンとかキャラメルなどの香りで、
うんうんうんうん、
美味しいですね。
確かにそんなに樽皮するかって感じなんですけど、
はい、
ドライプルーンって今言われた感じはすごくぴったり。
そうですね、うん、メルローとカベルネフランと申し上げましたけど、メルローが 93% カベルネフランが 7%
そうでしょう、
はい、
うん、メルローの方が強い味してますよね。ちょっと酸味も立てて、
これワイナリーのホームページ見ますと、抜栓後、
はい、
2日か3日後おすすめって書いてありますね。
そうなんだ。
最高のパフォーマンスを出してくれるのは2日3日後だ。
ああ、じゃあ今日はちょっとまだ開けたてだったかな、うん、このままちょっと、
まあ、でも十分美味しいですけどね。
ねえ、
はい、で今日はですね、このワインに合わせる料理としまして、うなぎのかば焼きをご用意させていただきました、
はあ、
まあ、カベルネフランも使われておりますので山椒もちょっと添えております。
いいですね、
はい、
いただきます、
はい、お楽しみください。
いや、メルローは好きですね私。
ああ、お好きですか。
うん、昔はカベルネ大好きだったんですけど、メルローがすごく美味しいなと思うように最近なりました。
全貌発酵してるというせいもあるのかもしれませんが、うん、ちょっとこう青みを感じるんですけど。
あ、そうですよね。
それにこの山椒の香りが爽やかで合いますね。
うん、
うんうん、
どこのうなぎだろう、美味しい。
ああ、そうです ね、
ふっくらして、
うん、これうなぎといいですね。
うなぎの良質なこの魚っぽさと、
はい、
また合いますね。
合います、これは、
うん、負けない、どっちも。
塩尻、先ほど申し上げた名城寺と言われてますが、いや本当にそれを裏付ける素晴らしさですね。
ああ、
はい、
ちょっとこれは、うん、秋のようにいい感じですね、
はい、では飲みすぎる前に参りましょう
飲みすぎてますね
、はいはい、柿崎雄二と宇都隆のサムライト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
秋ですね。
はい、
秋の味覚といえば宇都さんは何を思い浮かべますか。
ね、いろいろあるんでしょうけどね、はい、やっぱり最近ではサンマを食いましたね。 あ、去年がもう全然取れなかったじゃないですか。
そうですね、スーパーでも見かけること少なかったですね。
あれ高かったし、はい、もうこのお金出してって思ってたんですけど、今年サンマ豊漁らしくて、
はい
はい、もう早速何回か食べてるんですけど、はい、まだもうちょっとですかね、だいぶ太ってきましたけどね、はいは
い、あ、やっぱり秋といえばサンマですか。
サンマ、
まあ、目黒のサンマ祭りも有名ですが
そうそう、
自分やっぱ秋というと、うん、まあ山梨に行くことが多いですから、
はい、
どうしても果物で考えるとブドウ、
はい、
これはもうまさに秋は最盛期の収穫の時期ですので、
うん、
ブドウ狩りなんかも今されてる方多いんじゃないかなと思うんですよね、
はいはい、あとまあ、栗、
あ、栗ですね、
はい、で私は栗とかよく栗ご飯されたりとかいろんな人が、食べたり、まあ、栗は好きだって人もいるんですけど、はい、自分の母が栗の渋皮煮を作るのが大好き で、いいですね。で自分はその甘党なもんですから、
はい、
渋皮煮のもう外の殻だけ取って中の渋皮入った状態でね、
はい、
大好きなんですよ渋皮煮。
そうなんですね。
でどっちかというとお酒入れたりするじゃないですか、ラム入れたりとか、はい、ちょっとお酒の入ってるのがまた好きで、はい、
よく自分熊本の渋皮煮を取り寄せて食べてました、
はい、あ、そうですか、
はい、なんか熊本有名な栗の産地がありまして、
へえ、はい、まあ関東で言えばね茨城なんて栗の産地ですけど、
そうですね、
ちょっと今度うちの母の渋皮煮も食べてください。
あ、それはぜひお願いします。
持ってきます、
ね、あとも栗といえばこの時期に和栗のモンブランなんていうのがお店によりますけど
出てまして、
もう自分のモンブランがたまらなく大好きなんですよね。
あ、合いますね、
はい、
私も大好きで、
大好きなんですよ
好きです。
もうたまらないです。和栗のモンブランと自分は意外と好きなのがシャルドネと合わせて、
あー美味しそう。
なんかケーキなんですけど和栗のモンブランだけはこうシャルドネに合うような感じがするんですね。
赤とも合うと思いますよ。そんなに重たくないやつであれば、
はい
はい、ちょっと逆に和栗のちょっとこの濃厚な濃さと、
はい、
ちょっと酸味がちょっとある程度あるような赤であれば、はい、
あとは何と言っても松茸ですね。
松茸。
松茸、まあ年々取れる量は減ってきまして、自分山梨に別荘がありまして、
はい、
松ヶ岳の方とか行くんですけど、何年か前は地元のこう販売所行きますと、
はい、
今日取れました、今日入りましたなんて言って売ってたんですけど、
はい、
もうこの数年全く見ないですね。
あ、やっぱり買われちゃうのかな、どうなんでしょうかね。
八ヶ岳はですね、いわゆる松茸ではなくて、
はい、
西洋小炉といって、いわゆる松茸の西洋版っていうんですかね。
うーん、
それを養殖なんていうんですかね、栽培っていうんですかね。
あ、はいはい、
それを今トライしているようで、
はあ、
もう数年でそのいわゆる栽培した松茸ができるそうですよ。
そうなんですね、
はい、
松茸は、松の種類の中でも確か黒松、
はい、
かなんかにしか生えないでしょ、
うん、ちょっと何松か忘れましたけど、ね、確かそうですね、
黒松の林だけになんか生えるとか、
はい、
でその生える場所もなんか決まっててっていうね、
はい、
話聞いたことありますけど、まあ、そうですね、松茸、うん、まあ松茸も焼いたりとかいろんな調理法あるんですけど、私は、
はい、
松茸は、まあ、松茸が特に好きってわけじゃないんですけど、松茸といえばもうやっぱり土瓶蒸し、
はい、ああいいですね、
うん、だんだんこの季節ぐらいからはなんかこう、まあ、ワインはまあ通年でいいんですけどね、はい、日本酒なんか飲むときはもう熱燗が美味しくなる時期ですよ。
そうですね、
うん、
非常にこう淡い甲州ですね、
うん、
白ワインの甲州ですね、
はい、
淡い甲州に対して、松茸の土瓶蒸しで最後にこうすだちを絞るじゃないですか、
はい、
合うんですよ甲州に。
土瓶蒸しと甲州は合わせるってこと。
そうです、
一緒に飲むってことですね、
はい、
中に入れるとかじゃない。
あ、入れないです
ね、はいはいはい、
あ、まあ、
合うかもしれない。
銀杏も入ってますし、
うん、
まあ、ちょっと蜜葉かなんか添えてですね。
であれですもんね、土瓶蒸し自体がすだちかぼすかなんか絞りますけど、
はい
はい、若干このね酸味が入ったような感じになるから。
そうですね、日本の甲州和柑橘と相性がいいですので。
なるほど、
はい、
まあ、
そんないろいろと次々と食べ物味覚の話出てきますが、
秋は楽しみですね。
いや楽しみいっぱいあります。まあ、山梨あと柿も、ね、有名ですので、
柿、気になるほどですね。
そうです、
気になるほど、
はい、
だし、もうシーズン的にはいわゆるオイスターの牡蠣の方もだんだん美味しいシーズンになってきますからね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、ぜひ皆さんね、秋のこう味覚、うん、まあ、食欲の秋ともよく言いますので、
はい、
ぜひちょっとそれぞれ旬の味わいをね楽しんでみたらいかがでしょうか、
はい、
お酒と一緒に、
お酒と一緒に、
はい、
飲みすぎないように
そうですね、では次参りましょう、
はい、滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ここからは私のおすすめ映画を紹介をしていきたいと思うんですが、今日セレクトした映画は今を生きるですね。
はい、
ちょっとなかなかシリアスな映画で、まあ、1989年のアメリカ映画なんですけれども、監督ピーター・ビアーさんで、脚本はトム・シェルマンという方が書かれたんですけれども、まあ、第62回アカデミー賞で脚本賞を受賞したという、
はい、
まあ、有名どころの有名な映画ですよね。
はい、
で、ストーリーとしてはある、まあ、地域の名門の全寮制の学校に、まあ、優等生なんかがみんな入ってきて、まあ、なんですかね、お決まりの、優等生生活を送るような状態の中で、ある日にそこの卒業生である型破りな教師が戻ってこられて、
はい、
で、まあ、お前らそんな教科書なんか読んでたって人生なんか作れねえぞみたいな感じで、うん、まあ、型破りな授業をする中で、その若者たちがその青春とは何かっていうかね、うん、
はい、
今何を考えなきゃいけないのかとかいうことを、まあ、自我を彷徨させていくっていうのかな、なんか本当にこう、自分一人一人の生き方っていうのをこう作り始めていく、その様子が、うん、はい、映画の中でこう刻々と描かれるわけなんですよ。ただ、まあ、残念なことにそのラストシーンで、自分は演劇の方に進みたいと思ったクラスの一番のリーダーみたいな優等生がいるんですけど、はい、その子とお父さんは、まあ、厳格な、軍人だったかな、なんかそういうお堅いご職業で、息子をやっぱり一流の職業にさせたい、医者かなんかにさせたいと思ってるお父さんとの葛藤の中で、まあ、親から認められずに自殺しちゃうんですね、はい、で、それで、まあ、そういうふうにした責任は誰にあるんだっていうことで、その先生がやっぱりいけなかったんでっていうことで、先生が最後責任を取って辞めていくんですけど、
はい、
まあ、子供たちの心の中には、まあ、あなたがいてくれて自分たちのどうやって生きればいいかっていう一つの指針ができましたっていうことで、最後先生を見送るっていう、まあそんな映画なんですけど、ちょっとなんか重たいながら結構シーン的には美しいシーンがたくさんありますし、見ててそんなに苦じゃなくサラサラって、まあその亡くなるそのところ以外はですね、見れる映画なので、なんかこういうね、しっとりした秋に見てほしい映画だなと思って今日はセレクトさせてもらいました。
なんか今話を聞いてましても、
はい、
こう脚本と言いますか本にですね、
はい、
リアリティがやっぱりあるような気がするんですね。
あ、
そういった意味でこう受け入れられることも多いでしょうし、
うん、
なんかこう自然にこう溶け込むように見ていける作品なんじゃないのかなと。
ありがとうございます。1989年の映画なんですけど、
はい、
まさに監督がおっしゃるように、題材っていうのがその時に何か流行ったこととかじゃなくて、はい、人間であれば誰しも直面する青春の葛藤みたいのに対して一つのこのテーゼを掲げてる映画なので、どの時代で見ても焦ることもないですし、楽しめるなって映画だと思いますね。
なるほど、
うん、
はい、
まあ、すごく映画自体はですね、淡々とした、ストーリーの中で、まあ、サントラが流れてるんですけど、今日はちょっとねこの映画の中からというのではなくて、イメージで私が、はい、この曲合うんじゃないかなということで、1曲まずはお送りしたいと思います、
はい、
ユーリでベテルギウス。ちょっとね映画に使われた 音楽ではないんですけれども、はい、なんかこの雰囲気的にちょっと合うかなと思って使わせていただいたんです
が、そうなんですね、はい、ちょっとあのぜひ映画見てみたいと思います。
主人公はですね、はい、あの、その教師役をやられたのが亡くなられたロビン・ウィリアムスさん、
はい、
あのミセス・ダウトとかパッチ・アダムスとかね、ああいうちょっとこう明るい感じのコメディーないろんな役柄もされた、はい、あの役者さんなんですけど、
はい、
まあ、あの方って結構私的には内面的にはいろんなこの光の部分と影の部分といろんなものをご自分の中で持たれてて、それをいい形で演技に出されてたあの役者さんじゃないかなと思うんですが、私はロビン・ウィリアムスの一番の、出演した映画の中で一本あげろって言われたらこの映画が一番ロビン・ウィリアムスを体現してるんじゃないかなっていう、もう彼らしい映画だなっていうふうに私は思います。
なるほど。
結構あのそういう評価をされる方も多いんですよね、
はい、
であと子役で一番の主役をやってるのがイーサン・ホークなんですけど、はい、イーサン・ホークもまあ大人になってからいろんな映画出てるんですが、うん、本当にあの子供の時の役で出てて、ね、主人公なんですけど陰キャなんですよね。すごく優等生だけが集まる寄宿舎なんですけれども、お兄ちゃんとかは優秀だったんだけどその陰に隠れてあんまりこうなんか才能がまだ出てきてない弟って世の中いっぱいいるじゃないですか、
はい、
そんなタイプの子として描かれてるんですよね。でそのイーサン・ホークが最後に本当だんだん自我を振り絞って、その学校としても誰かの責任にしなきゃいけなくなって、このロビン・ウィリアムス役の先生の責任にして彼に責任を押し付けて辞めさせるんですけど、そんなのおかしいじゃないかって言って、僕らは先生のことを絶対忘れないからねって言って一番最初に手を挙げるのがこのイーサン・ホークが、
ね、
他 の、 あの優秀な子とかガッツがある子たちもみんなもう学校側とか親とかにもお前もうこれで全部一応自己処理終わったんだからこれじゃ何も言うなって言われてる中でイーサン・ホークがガッて出ていくっていうあのシーンもまあ良かったなと思うんですけど、
なんか当時のアメリカ社会とリンクするものがあったんですかね。
そうな、どうなんですかね。
なかなかそのアカデミーで脚本賞を取るということは
そうですよ、ね、
尋常じゃないことなんで、
うん、
何かその大きな共感を生むようなことがあったんじゃないかなと思うんですよね。
あ、脚本はトム・シェルマンっていう方なんですけど、
はい、
ストーリーとかあといろんな風景とか見てるとアメリカっぽくないんですよね。どっちかっていうとイギリスの寄宿舎になんか近いような雰囲気があって、
はい、
うん、なんかそういう、うん、なんかアイビリーグとかそんなんじゃないですしね、もちろんね、
うん、
アメリカの大学ではないなみたいな感じの、
あ、そうなんですね、
大学ではないか高校かこれはね、なんかアメリカっぽくないなみたいな感じの、うん、ちょっとなんかイギリスっぽい感じの雰囲気がするような映画でしたね。
なるほど、
はい、でもう一曲、はい、映画からじゃないんですけれども、はい、これもイメージで、はい、まあ、青春のそういう痛みみたいな形で聴いていただきたいと思います、はい、米津玄師でレモン。まあ、サントラとはあんまり関係ないんですけどイメージでね、
はい、
なんかの青春の1ページみたいな感じでお送りさせていただいたんですけど、米津玄師どうですか。
最近自分ちょっと大ヒットなんですよ、米津玄師が。
まあ新しい曲もねいろいろ聴いていただきたいと思います、はい、ということで今週は映画今を生きるをピックアップいたしました。
はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。インシエの里ブドウ酒相対性メルドカベルネフラン2020いかがでしたでしょうか。
あ、これ秀逸な赤ワインですね。本当バランス感もいいですし、
まあ、その塩尻という場所が名城地だということも当然だと思いますし、
うん、
作ってらっしゃる方の、ね、情熱もあるんだと思うんですけど、
うん、
ところです、このインシエの旅、こちらのワイナリーなかなかワイン買えないんですね。
ああ、そうなんだ。
まあ、長野に行けば、まあ、そういうショップで買い求めることができるんですけど、なかなかどこにでも置いてあるわけでもないですし、ネットでも売り切れてることのがやや多いかなと思います。
エチケットもなんか絵画みたいな美しいエチケットですね。
いろんな、これだけじゃなくていろんな種類ありますんで、
うん、
ぜひ皆さん機会があればね、いろいろな品種をお試しいただきたいなと思うんですが、
これ何なんでしょうね。エチケットの中に2020って書いてある下に 春夏春冬じゃなくて冬春夏秋って書いてあるじゃないですか、冬から。
本当だ、
これなんか意味あるんでしょうね。
あ、ちょっと今度聞いておきます
ね、はい、いや、これはでも絶対手に入れたいワインですね、
うん、本当秀逸なワインだと思います、
はい、
ぜひ皆さん、長野県 の、 その、アンテナショップですとか地元のワインショップなど行けば、はい、買えることあるかもしれませんので、ぜひお試しいただければと思います。
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇藤隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇藤隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。